ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
根葉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今週もですね、先週に引き続き、株式会社未来ラボ代表の、白井智子さんを迎えしております。改めて、女性経営者でいらっしゃって、そして9歳の男の子のママでもいらっしゃるという白井さんですが、世界をもっとカラフルにというミッションのもと、子どもたち一人一人の可能性を信じ応援するということで、渋谷区内で保育所を経営されていらっしゃいます。さらにですね、多くのプロジェクトを起こしていらっしゃいます。で、前回白井さんから、ご案内があった未来デザイン手帳プロジェクトというですね、非常に楽しみな内容なんですが、今日はそのあたりもお話をいただければと思います。白井さん、いらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました株式会社未来ラボの代表しております白井智子と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そうですね。私自身はですね、今会社を起こして5期目になります。もうすぐ6期目ですね。はい、事業としましては、渋谷区神宮前で認可外の保育所を経営しておりまして、うん、あと小学生向けの生きる力を育むプログラムっていうのを、実施しております。で、これまでですね、リアルでだいたい3000組の親子、うん、それからオンラインで、3500組ぐらいの親子の方にプログラム提供っていうのを行ってきています。うんうん、で、その中でですね、培ってきたというか、これまで実施してきたワークだったりとか、プログラムっていうのを、今回ですね、一冊の手帳にまとめまして、全国販売っていうのをさせていただきました。うん、で、それが今紹介していただいた未来デザイン手帳っていうものになるんですが、未来デザイン手帳は何かっていうとですね、
はい、
大きなミッションとしては、子どもたちに、自己肯定感と生きる力をギフトするっていうのをですね、テーマに掲げています。で、自己肯定感というのが最近よく、聞くキーワードになってきてると思うんですけど、自己肯定感って何っていうとですね、結構こう、はっきり答えられない方が多いんですよね。なんとなくこう、わかるけど、こう、説明しようってするとこう、難しいというか、はい。で、自己肯定感とはっていうので調べてみるとですね、自分を肯定的に評価できる感情っていうふうに辞書には書かれています。で、はい、私たちの中でですね、その自己肯定感とはっていうところを再定義していまして、自分のことを好きだと言えることっていうふうに言っています。で、なんでこの自己肯定感っていうところをキーワードに、私たちは活動しているかっていうとですね、ニュースとかをご覧になっている方は聞いたことがあると思うんですが、日本の子供のですね、自己肯定感はずっとこう先進国最下位なんですね。うんうん、で、この前の9月に、ユニセフの調査で分かったところで言うと、日本の子供、5歳から19歳の、うん、精神的幸福度っていうのは、うん、ワースト2位っていうふうにデータが出てしまったんですよね。これだけやっぱり豊かな国で生まれて、それでもやっぱりこう精神的な幸せっていうのはワースト2位になってしまってるっていうところで、うん、そこがすごくその自己肯定感とやっぱり 関わってくるのかなと思っています。で、文科省もですね、我が国の子どもの意識に関するタスクフォースっていうのを掲げてまして、その中でその自己肯定感の形成っていうのを最重要項目とするっていうふうに言われているくらい、まあ、国としてはもう本当に大きな問題として掲げられています。で、日本の問題で言うと、もう本当にいろんなことがあるんですけど、やっぱり一番は、人口減少ですよね。で、人口がこう逆ピラミッド型が、どんどんこう細くなっていってしまって、今年の出生率は、去年に比べてさらに2万人も減ってしまって、今80万人ちょっとしかこう生まれてないような状況なんですよね。で、どんどん人口そのものが減っていってるのに、その子どもたちの自己肯定感がどんどん下がっていってしまっているっていうところと、あとはですね、すごくまあちょっとびっくりするデータではあるんですけど、
うん、
10代の子どもの自殺率っていうのが日本は世界一なんですね。
うん、
で、人口全体におけるその自殺率っていうのは減少しつつあるんですけど、うん、10代においては戦後上昇し続けてるっていうのが、うん、今、すごく大きな問題になってます。で、ただやっぱりそういったことっていうのは、テレビで報道をしてはいけないっていう報道規制がかかってるんですね。で、それを子どもたちがこう意図せず見てしまうと、あ、そういう選択肢があるんだっていうことを教えてしまうので、なので大きく大々的には放送がされないんですが、
うんうん、
データとしてはすごく悲しい数字ではあるんですけど、それがずっと上昇し続けてしまってるっていうところが、私たちとしては何とかしたい数字としてあって、で、なので、こう、じゃあどうしたら自己肯定感をこう高めてあげられるのっていうところなんですけど、それが、幼少期にですね、どれだけやっぱりこう、はい、親子で触れ合ってきたかっていうことは、一つ、大きな、要因としてあります。で、それが、じゃあできなかったら、自己肯定感は育たないのかっていうと、そんなことはなくって、いろんな大人たちとの出会いの中で自分のことを肯定できるっていうのは、うん、いつからでも遅くないですし、じゃあこれができないとできないのかっていうことはないんですけど、やっぱり子供の時に自分に自信を持てるようにしてあげるっていうことは、とても大事な要素としてあります。で、ただ親としてもどんな風に遊んであげていいのかっていうことが、やっぱりわからない親御さんっていうのは多いんですよね。で、特に何ですかね、こう都内とかだと、うちも、私が息子が今9歳なんですけど、近くの公園はボール遊びは全部禁止ですし、あとは鬼ごっことかも禁止なんですよね。で、遊具は全部使えないようにこうロープが巻かれていて、っていうのが、まあ、都内はほとんどの公園がそうです。で、なんでかっていうと、子供が怪我をした時に、まあ、責任問題になるからっていうことなんですけど、まあ、それプラス今は、コロナのこういった状況なので、ドッジボールとかも禁止されてるんですね。で、ドッジボール鬼ごっこに関しては、その菌が移るからみたいな理由で遊んじゃいけないっていうふうになってるんですけど、なんかそれが本当にこの中で育っていく子どもたちって大人になった時どうなってしまうんだろうっていう思いがすごくあって、で、じゃあコロナ禍でも、親子で遊べるような、ネタを提供しようっていうことで、未来デザイン手帳の中に100のチャレンジっていう、100チャレっていうのをですね、載せてます。で、そこにこう、例えば靴を揃えようとか、お米を洗ってみようとか、あとは、朝ごはんを作ってみようみたいな、お母さんのお手伝いをするようなものっていうのが、たくさん入ってるんですけど、実はお手伝いをする子どもは自己肯定感が高いっていう風にデータが出ていて、で、こう、真面目なお母さんほど、子どもに手伝いをさせないっていうお母さん多いんですけど、実は逆で、子どもにお手伝いをさせてあげるっていうと、子どもからすると自分が何かを頑張ることで、 それに対してこう、親だったり誰かが喜んでくれるっていうのが、大人になった時の社会貢献意欲の一番最初の基礎になるんですね。なので、どんどん子供にはお手伝いをさせた方がよくって、で、お手伝いをたくさんして育った子っていうのは、社会貢献意欲も高いっていうふうに言われています。ので、手帳の中にそういった項目があったりだとか、あとは、親からの愛情として名前に込められた思いだったりとか、あなたの素敵なところみたいなのをこう、親が書いてあげるようなページがあったりとか、親子で触れ合ったり、まあ、項目によっては自分でこう書いてみたりっていうようなものがあるんですけど、そういったものを今回、一冊の手帳にまとめて、で、先月ですかね、クラウドファンディングでリリースさせていただいたっていうような感じですかね。はい。
いやね、すごい本当にね、やっぱり日本の今はね、子供たちの置かれてる環境ってね、なんかこんだけ物はいっぱいあるのにね、精神的な心の豊かさっていう意味では本当にね、世界的にも低いってすごくね、残念だし、まあこれ多分ね、僕ら大人の責任だなっていうふうに完全にね、僕らがこういう社会を作ってきたなと思うので、で、それをね、なんか変えていこうとされてる、その白井さんの取り組みってすごく素晴らしいなっていうふうに思うんですよね。で、ね、未来デザイン手帳ね、僕も、ね、見させていただきましたけど、本当になんか子供たちがね、自信持てるようなそういうワークがあったり、いろんなね、内容書かれたり、ね、先ほどもおっしゃってたような、ね、ご両親からのね、文章があったりとか、なんか本当にそういうのをね、見ていく子供たちって、大人になると、なんか自信とか、ね、愛されてるって感覚を持つ子供が増えるなと思うんで、やっぱそういう大人がすごく増えてほしいですよね。
はい、そうですね。まさに、そういった大人を増やしたいっていうところが、私たちとしては、掲げているミッションですね。
ね、はい。ネハさんどうですか？今のお話聞いて。
いやー、なんか、私は自分の子供がいるわけじゃないから、自分自身の子供の時ってどうだったかなって思いながら聞いてたんですけど、私自身はすごいシャイな子供で、もう注目されるのが、もう恥ずかしい恥ずかしいみたいな。でも、そのまんま大きくなっちゃったんですよね。小学校になって、中学生になってってなって、やっぱりそうすると、あんまりなんか学校の中で自分の好きなものが言えないとか、あんまり上手に友達と馴染めないとか、やっぱそういう悩みを抱えたまんま大きくなっちゃって、でも人にも相談できないっていう感じだったんですけど、ちっちゃい頃からそういうふうに自分のできることを増やすとか、なんかそれこそね、自分って体で納得するっていうのが一番子供にとって体験から学びっていうところにつながるのが一番大きいのかなっていうふうにお話を聞いていてすごく感じました。
ね、その辺本当大事ですよね。子供のね、なんかそういうね、感情を育てていくっていうところですよね。うん、
今まさにネハさんがおっしゃってた討議の内容が入っていて、子供の時に自分の好きなものを好きって言えることってすごく大事なんですよね。で、私これが好きなんだって言った時に、それを否定されてしまうってすごくダメージがあるんですよね。で、大人になるとそれがもっともっと大きくなって、これを誰かに伝えたいけど言った時に、否定されたらどうしようとかと思うと、余計言えなくなってしまったりっていうのがすごく多いと思うんですけど、今回のこの手帳の中に、好きなもの宝箱っていうのを一番最初のページに入れていて、自分の好きなもの、好きな色、好きな国とか好きなデザインとか、好きなものをたくさん書いていく項目があるんですよね。で、それを、そこに小さな文字で書けたら、お家の人と交換してみようっていうふうに書いてるんですね。で、そういった語りかけがあるので、親御さんも、あ、この子はこういうものが好きなんだなっていうのを、こう自然と認めてあげられるようになっていて、結構お客さんたちからもですね、自分の子供がこういうのが好きだって知らなかったっていうお母さんはすごく多くって、で、やっぱり、もう1年生、2年生とかでもこう言うのが恥ずかしいっていう子はたくさんいるので、そういう子たちでも大丈夫なように、自分だけで書けるようにっていうのはすごい気をつけて実は作ってました。はい。
でも、なんかやっぱ好きなもの好きって言うとすごい大事ですね。 なんかね、僕は特にね、今ね、そういうね、これから起業したい方向けのね、なんかいろいろ支援もさせていただいてますけど、
はい、
そうなんですよね。本当は起業とかそういうビジネスとかね、まあ会社経営も一緒ですけど、好きなように本当はやればいいはずなのに、なんか、好きなようにできないっていうか、で、多いのがなんかお金の、大人になっちゃうとね、どうしてもお金のためにが先に来ちゃって、でも、お金のために好きでもないことやるって、それ楽しいのかなって僕は思っちゃうんですよね。
うん、
で、商売ってね、いっぱいね、センサーね、100人いたら100通りの商売があるはずなのに、うん、なんか誰かに教わったこのやり方をやらないといけないみたいな感じになっちゃって、うん、なんかすごくつまらなくなっちゃって、で、自分が苦しんじゃってるって。だから今シンプルにね、その好きなことを好きって言えるのって本当に素晴らしいなと思って、でもやっぱその子供の時にそれやっぱ抑えられちゃってるんですね、そういうのって。
そうですね。例えば、石ころとかが分かりやすいんですけど、
はい、
見てすごい綺麗だよって言った時に、何その石捨ててきなさいって言われちゃうと、もう心パリーンってなっちゃうんですよね。それが、例えば、坂本さん、この事業プランどうですかねって見せた時に、いや、そんなのうまくいくわけないでしょ、捨てなさいって言われるのと、子供で言うと一緒なんですよね。
本当ですね。
やっぱり、ダメージがものすごい実は大きいっていう。そこで、そこだけは、認めてあげましょうっていうのはすごい大事にしてます。
本当ですね。そういうのをなんか、ダメって言っちゃうのダメなんですね。その意思とかね。
そうですね。は、どうしてこれが素敵って思ったのって、うん、もう本当、大人との関係性と一緒ですね。とにかく対話をして聞くっていうことですね。
すごい大事ですね。うん、いや、うちの甥っ子がちっちゃい時に、うん、どんぐりをいっぱい集めてたんですよ。もう、もう山ほど集めてて、それどうすんのって、はい、いや、好きだからって言って集めてて、あ、すごいな、うん。ね、子供ってやっぱそういうね、なんか意味ないけど集めてくるみたいなんて、うん、あるけど、やっぱそれをちゃんと認めてあげるってすごい大事なんだなって、
うん
ね、今聞いててすごい思ったなと思いますね。
はい、
中田さんいかがでしょうか。
いや、なんか、いろんな思いありながら、今、白井さんのお話をお聞きしてましたけど、いかがですかね。なんか、お母さん自身もすごく自己肯定感悩んでらっしゃるお母さんが多い中で、多分今お話をお伺いしたら、この未来デザイン手帳に、親子で取り組むことで、効力感が上がってくるの、お子さんだけじゃなくって、お母さんもまた新しい発見ができたりっていうことで、すごく相乗効果があるのかななんて思いましたが、いかがですか、その辺のユーザーさんの声。
うん、はい、まさにで、手帳っていうと大体一人でこう書き込んで、スケジュールを書き込んだりすることが多いと思うんですけど、うんうん、今中田さんがおっしゃってたように、うん、私たちはこう、わざと親子でこうキャッチボールだったりとか、
うんうん、
コミュニケーションが発生するようなページ構成にしてるんですね。お家の人にも聞いてみようとか、お家の人に書いてもらおうとか、うん、わざと、こう、お母さんだったりお父さんとか、お家の人と会話だったり対話のキャッチボールができるようにわざと作っていて、で、そうすることによって、こう、お母さんたちも、こう、いつも好きでガミガミしてるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
はい。なので、こう、早くやりなさいとか、これやりなさいっていうこと以外のコミュニケーションが取れるように、作ってるっていうのはあります。なので結構親御さんとかも、なんか子供とこんな風に一緒に、手帳に書き込むっていうのが、楽しいと思わなかったっていうのは結構言ってくれますね。
なるほど。今回ね、白石さん、これクラウドファンディング、はいでね、多くの支持者を集められてるっていうことですけど、やっぱりその辺に共鳴してね、はい、参加されたいっていうことがすごく多かったっていうのを、その辺ですよね、きっと。
そうですね。なんかこのプロジェクト自体をリリースするときに、普通に発売とかっていうのでもよかったんですけど、というのは、一人でも多くの人に、自分の好きなものを好きって言っていいんだよっていうメッセージをやっぱり届けたかったっていうのがあるんですね。
うん、
で、中田さんがおっしゃってくださったように、うん、大人の自己肯定感っていうところが、うん、本当にやっぱり、子供たちよりも実は深刻で、うん、でも、私たちは そこにこう直接どうやったらこうお母さんたちにも届けられるんだろうって思った時に、こうクラウドファンディングっていう形で、あの夢を応援するっていう、あの、まあ、マーケティングですよね。が、あの、何ですかね、成立するんだじゃないですけど、普通に販売するよりは、あの、いろんな人に応援してもらいながら、あの、プロジェクトを世の中に出したいっていう思いがあって、で、あの、それでクラウドファンディングに、あの、挑戦させていただいたっていうのもあります。
すごい、そうやってね、なんか本当にね、子供さんだけじゃなくて、お母さんもね、なんか、そうやって助けていくというか、うん、やっぱりね、世の中の今、ね、お母さん方すごく悩んだり苦しんだりね、で、あと、やっぱり今、核家族化になっちゃってるからね、周りに相談できる人もいなかったりとか、っていうのが、ね、あるんで、でもそういうね、手帳でなんか、対話しながらなんかやっていくことでね、お母さんの自己肯定感も成長してくるっていう感じですかね。
うん、そうですね。なので、あの、一緒にやろうっていうのを、あの、お客さんたちの間の中で言葉が生まれるようにっていうのをすごくイメージというか意識して作っていて、これやりなさいっていう言葉かけではなくて、お母さんと一緒にこれやろうっていうふうに、もう一緒に楽しめるようにっていうのはすごく、あの、意識して作りましたね。
白井さんとしては、この未来デザイン手帳は今後どういうふうになんか広げていきたいとか、どういう展開にしていきたいとかあるんですか？
今目標にしてるのは、10万人の子どもたちに届けるっていうのを目標に掲げていて、うん、で、っていうのも実はですね、ちょうど1年前に、あの、坂本先生のところにですね、はい、事業の相談に行ったときに、はいはい、私たちはこういうことをやってます。で、こういう考え方で子どもたちに自信を持ってもらうために、こういうことやってるんですって言ったらですね、あの、坂本先生が本当に素晴らしいって言ってくださって、白井さん、ダメだよ。これは世の中に広めなきゃダメだよって、あの、強く背中を押していただいてですね。
うん、
で、あ、じゃあ、出しますみたいな感じで、ここから、じゃあ出しますみたいな形で始まったんですけど、その10万人っていうのが、あの、なんで10万人なんですかってよく言われるんですけど、うん、日本の小学生って約1000万人いるんですね。
うん、
で、その 1% の自己肯定感を高めるっていうことを目標にしてます。で、1% が変われば世界は変わるってね、あの、それも坂本先生に教えていただいたんですけど、じゃあ、私が世の中を変えるのは難しいかもしれないけど、あの、一人一人のお母さんにこう応援をするっていうことだったらできるんじゃないかっていうので、まずは10万人を目標に今掲げてます。
すごいですね。なんか本当にそういうね、好きなことを好きって言える子供たちが本当に増えてくると、うん、あの、日本はもっと元気になるなと思うし、世の中はもっと楽しくなるんじゃないかなと思うんで。はい、素晴らしいお話、本当にね、ありがとうございました。
ありがとうございます。今こうやってお話をお伺いすると、あの、本当に白井さんの株式会社ミライラボさんが未来で果たす責任や役割、すごく大きいなって、あの、ワクワクしてます。で、最後にこの手帳をね、あの、実際手に取って見られたい、ご覧になられたいという方もいらっしゃると思うので、最後ではご案内をお願いしてよろしいですか？
はい、はい、ありがとうございます。私たちのですね、ミライラボのホームページから、あの、入っていただくと、ミライデザイン手帳、あのページに飛べますので、うん、あのそこからあの一般の方も手に取れるようにあの作ってますので、うん、ぜひあの興味のある方は見に来てください。
はい、ぜひぜひあのぜひあの訪問されてください。あの多くの方に手に取っていただきたいなと思います。では2週連続ですね、白井さんに来ていただきました。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
坂本先生、レハさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。 この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。